今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日この8月23日ですね、台風が南海上、台風10号があると聞いておりまして、関西方面に向かうのではないかなというところで、今日金曜日8月23日暑い、体温以上の気温じゃないかなともう暑いわ暑いわって言ってスタジオに来られた方がゲストですさあどなたでしょうか。はい、今回は病院と防災、そんなテーマでお届けする予定です。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。暑いところ本当にありがとうございます。
暑いね。
まだ東に向かって歩く夕方ですから、東にまだましですが、
いやでもびっくりするだって36度とか37度って言うけどね、あれ百葉箱の中にあって、地上から1メートルの高さでボックスの中に入って影で測った温度がそうでしょ。
あ、涼しい木陰とも言えるということですか。
そうだよ、あれじゃあコンクリートの上でお池通りで測ってみって話ですよね、
45度ぐらいでしょうか
あるよね、多分ね。あ、
駐車場とかそういうところはもう
60度も70度になるから触れないでしょ。
はい、はい、そうすると私たちが感じている気温っていうのはもっともっと高いぞと、
全然違うと思うよ。だから犬の散歩に行った時、犬がほらもうへばってしまうって、犬はほらコンクリートの近いでしょ、
暑くないですか、肉球、
そう本当そうなの。だから、はい、犬を散歩に行かないでくださいっていうね。
あ、そういう
注意が、抱っこしてるよ最近みんなね。
そうです、それ散歩、誰が散歩してるのか
わからないよね
まあでも犬もこうリヤカーっていうか上車風のものに3匹ぐらいが、
景色見ながら
景色見て、
あれは散歩って、あれは観光っていうんですよね。
あ、そうか、犬も観光する時代ということですね。でも本当に結構観光客で、ベビーカー、小さいお子、外国の方で感心するのは、私たちは子供がちっちゃい時に、旅行行こうとか、どっかご飯食べに行こうとか考えなかったんですが、
ね、行っちゃいけないような感じがありましたよね。
そうですね、
もうみんな平気やね、海外からみんな来てるね、
もう本当に赤ちゃんを連れて来ていらっしゃるということは、飛行機にも乗り、街中を歩きというところで、赤ちゃん大丈夫かなと心配になるんですが、
本当に
大丈夫なんですかね。
どうなんだろうね、
気圧の変化って赤ちゃんは
多分大丈夫だ、
大丈夫、
多分ね、寝かしてると思うわ。お乳を飲んだりとか、あるいはちょっとお薬を使ったりして、飛行機に乗ってる間は多分寝てるんじゃないかな。
ああ、そうですか、
そういう薬ありますしね。
あ、そうなんですか。
泣いたら迷惑になる、周りに迷惑かけるからとかね、なんかいろんな理由で、
睡眠薬に近いというところですか。
だと思いますね。
外国だったら、欧米だったら、そういうのは処方されるっていうことはあるかも、
慣れてるしね、多分ね。
あ、なるほど、こう適切にということで、なるほど。もう本当にたくさんたくさん子供も幼児も赤ちゃんも来てるんで、感心するというところなんですが、時代は変化するんだなというところなんですが、お盆休みがありました、
病院ないんですけどね。病院っていうのは基本的にね、
そこで感心しました。
いや、医療機関ってね、どこも大体お盆ってないんですよ。あんまり関係ないですもんね、宗教行事じゃないやけど、だからどこも大体空いてますよね。大学病院の時もそうでしたしね。
はい、そうです、お正月は2、3日は休まれると
3日ぐらいね、3が日ぐらいは休むけど、それはスタッフのためですよね。
なるほど。
でも予約診をして、医師は出てきて、診察はしますよね。
それで足立病院としてこうアナウンスされたお盆休みというのが8月15日で、偉いわーと、 つくづく思ったんですが、うん、本当にご苦労様ですと、
うん、ありがとうございます、
お礼申し上げたんですが
誰にお礼言ったんですか
足立病院、
あ、そう、ありがとうございます、
先生じゃないです、はい、まあそういう、それが病院だということですか、う
ん、
です
ね、はい、
それが病院の役割だ、はい、ということ、
もう本当にそうですよね、
そうですか、うん、まあそれはもう長年当たり前のこととしてずっと、
うんうん、でも、ね、医療機関どこもそうですよ本当に、はい、ほとんどお盆ってあんまり関係ない、
それはこう体調が悪いとか、うん、その、受診している側からすれば、
うん、ありがたい話だね、空いてる
の
ね、
まあ、ありがたいというか、まあ、空いててほしいと思うのが人情、
うん、そうですね、保育園なんかもそうですよね、はい、保育園なんかも、はい、やらんといかんからね、休んじゃダメなんです、
あ、そうなんですか、うん、
だって仕事してるお母さんはお盆でも仕事してるわけやから、ね、子供預けたい時に保育園は休みますって言われると困るから、
はい、
開けといてくださいねって行政から言われますね、
はい、あ、それはそういう、まあ、ルールというか、うん、暗黙のルールなんですか、
うんうん、暗黙じゃないけどそれは行政からの強制ですよ、
あ、そうですかあのちゃんと開けといてよと、
うん、そう、
休まずにと、うん、それがあの役割でしょうっていう感じなんですか、あらら、あ、
ひどいでしょ、
いやいや、どう申し上げていいか、やっぱりあのそれを使わせていただいている側からすると、とてもありがたいことで、まあ、それを運営されている側からしたら、まあ、たまには休みたいなと、週1回休ませてよとか、
ね、
はい、言いたくなる、
なりますよね、
なりますよね、
あ、なりますよ、
わかりました、さあ、畑山先生は、
はい、
あのお孫さんが東京から来られたんですか、
はいはいはい、そうです、2人ね、
それで、
御所で3日間ですけどキャッチボールして、
はい、
バドミントンして、
はい、
終わってからお風呂で遊んで、
バブリーな、
もう3日帰ってくれたら、
はい、
ほっとした、
いやいやいや
大変、
あれをあの映像を拝見して、
はい、あ、フェイスブックですか、
はい、
はい、
フェイスブックの、あの動画を拝見して、
はい
はいはい、
ね、
ご長男のご長男は何歳、
はいはい、6歳です、小学1年生、
あ、そっか、6歳ですか、はい、まあ、それにしても、うん、ひょっとして末は大谷、うん、あるいは山本っていうい
いな、マネージャーしようかない
や、感じ、これお政治じゃなくて小学校1年生であんなに遠投上手にできるもんなんですか ね、
う
ん、
ね、もう毎年やってますからね、はい、だんだん慣れてきますよね、
まあ、遠投というか山ボール、うん、結構遠くに何十メートルか投げられてるし、う
んうん、サッカーもするし、
あ、サッカーもするし、
何でもするね、勉強以外多分何でもして
る、ああ、いいですね、はい、いや、あれはなかなか、また、大リーグに入団されたら教えてください、はい、
と、ありがとうございます、じゃあ20年後、
はい、いいですね、でも楽しみですね、
あ、いいですね、
あ、なんかできるっていう感じが、
いや、でもね、私あの妊婦さんによく言うんですけど、
はい、
赤ちゃんとか子供とかね、そのやっぱ無限の可能性でしょ、
はい、
うん、だって大谷の親だってまさか自分の子供がこうなると思ってないでしょうし、
どうでしょうか、
長友の親だって、
はい、
三笘の親だって思ってなかったでしょうし、今回のオリンピアの親も自分の子供がまさか本当にここまで行ってオリンピックに出て、あるいは金を取るなんて生まれた時は思ってないんだよね、
はい、
思ってないの、あ、こうだったらいいなと思ってる人たちはたくさんいると思うけど、
はい、
本当になるかどうかなんかは分からないもんね、はい、
それ
やっぱ可能性ってすごいよね、
あ、そうですよね、
すごい、
うん、だけどその金メダル取る人の割合何パーセントぐらいかは分かりませんが、うん、小学校6年生ぐらいの時に僕は大きくなったら金メダルを取ると、うん、
オリンピックに出て書いてあるするよね、
それはなかなか
すごいね、
やっぱり子供の何か、うん、
あの結局ね、人間っていいことを目標、次はこうしたい、ああしたい、うまくいったらこうしたいと思ってるか、
はい、
ああこれやったら失敗するから、これはやめとこう、これはちょっと怖いかな、これは危険かなと思っていくかによって全然やっぱ将来が違うわけよね、
はい、
人間の脳ってやっぱりね、いいこと、成功したことをずっと考えれば考えるほど、
はい、
そっちの方が気持ちいいから、そっちに向かって努力していくんですよ、失敗することを恐れたら恐れるほど、はい、だんだん萎縮していくよね、行動がね、
それはそうですよね、
だからやっぱりこう自分の未来とか自分の将来に関してはやっぱこう、
はい、
ポジティブな意見を持った方が絶対うまくいくと思う、
はい、ポジティブ思考っていう
の方が絶対いいと思う、ね、それに向かって努力してくれるもん、
な
るほ
ど、
うん、
そうすると、うん、あの、まあ、パリオリンピックに戻りますと、
うんうん、
バレーボール、足立病院で生まれた
高橋藍さん、残念やったね、
ということは
終わって負けた後でお母さんとあのコートの上抱き合って泣いてたの、
あ、お 母さん向こうに行ってらっ
ぱりもうね思わず一緒にあの涙が出そうになるようなシーンだったね、
はい、あそうですか、うん、
怪我もしてたしね。
あそう、ダンさんがですか、うん、あ石川も、うん、あのちょっと体調を崩しましたですよ ね、
うん、 み、 んなねみんなもうギリギリまであれ引っ張ってるんだよね多分ね。
あなるほど、うん、そうするといくらやっぱりポジティブにあの、うん、ポジティブ思考になっても、うん、それが叶わない時もやっぱり、うんあるんだっていう、うん
まあ、でもやっぱそれに向かってまだ努力してる最中やからね、うんはい、結果じゃないもんね。
まだ結果じゃない。
そうそうまだ高橋藍選手なんかもう22ぐらいでしょ、はい、だからまだ本当に今からですよね。
石川選手でもやったらベテランっぽく見えるけ ど、
まだ 20、ね、20代前半、
ね、6とか8とかなんかそうなんですよね、はい、まだこれから途上
だと思うよ。
バスケットボールも同じ、
ね、同じですよね。
ありがとうございます、
うん、いえいえロス、ロス、4年後のロス楽しみですね
本当ですね、うん、あそんな感じなんでしょうかね、うんうんま、前向きに考えても大丈夫っていう感じでしょうか。
パリに比べたら食べ物もいいし宿舎もいいじゃないですか。水もきれいだし多分
なんか、パリってそんなんだったっていう感じですよね。いやでもパリって
みんな旅行者はみんなそう言いますよ。確かにね花のパリだけど行ってみたらあっちこっちゴミの山があるし、はい、匂いひどいし。
匂いひどかったですか。
ひどいひどい。
あのその昔何年あのさ暑くなったのは多分最近だと思うのでそんなにあの暑くなかったですよね。
でもあのゴミ収集者の組合がストライキしてゴミが山の方に、はい、積もってるとかね、はいはい、いっぱいありましたよね。
それよりもセーヌ川が困りましたです ね、 ね信じられないですね、
まあ、でも下水がやっぱりこう、ま、ちゃんと整備されてないっていうのが一番の問題でしょうね。
整備されてないんですか。
ないんです上の方はね全然だから昔のも100年前のままだからそのまま流れていって糞尿がね。
そうなんですか。セーヌ川に、
うん、で綺麗にしようにしてるけど雨が降って大量に水が流れ込んでしまったらもうそれ処理できないからそのままセーヌ川にドーッと流れてくるんで、はい、大腸菌いっぱいになって、はい、
そこでトライアスロンってありえないですよ ね、 ね。パリ市長が泳いでも
偉いよね
これ
10人に1人の割合で胃腸障害になってるって言ってるもんね。
あそうなんですか、うんまあ、そんなパリオリンピックでしたが、うん、パラリンピックが、ね、始まるのはなかなかあのバレーボールとかバスケットボール、うん、あの結構見てると非常にボッチャもそうですけど、うん、面白いですよね。
すごいよね。ねえ、すごいよね。
面白さにこう気づくっていうか、うんうん、楽しみです。
陸上なんかでもそうだし、はい、あの車椅子バスケットもそうだけど、
はい、
あのエネルギーってすごくない。やっぱりこう普通ハンディを持ったら、はい、で自分はハンディがあるんだから、うん、ここはできないあそこはできないこれはやめとこうって思うじゃないですか、はい、ないもんね。ハンディがあるけどやると
何ができるのかと速攻がすごいですよね。すあの車いすテニスの、うん、今名前を思い出せませんが、ねはいはいはい、あの小児がんになって、
うんうん、
何がサッカーが上手にできたのに、うん、というところですが、うん、やっぱりあの何ができるのかとか、うん、さっきおっしゃったそのポジティブ思考、
うん
まあ、なかなか
ああいう人でも応援したいよね。何かこうできるんだったらああいう人をこう応援するようなって、はい、してみたいね。
そうですね、うんはいあのまあ、そういう人でありたいなと、うん思いますね、うん、さあ、今日のテーマは、病院と防災なんですが、
はい、
あの8月8日に日向灘で大きな地震がありました、はいあの確か、
うん、
畑山先生のふるさと
高知県土佐清水足摺岬だからすぐそこ日向灘ほんとすぐそこ、
うん、土佐清水がどのあたりかっていう、う
ん、みんな知らないよね。もうすぐそこ九州だから
すごいですよね。
宿毛佐伯フェリーでフェリーに乗ったらほんと3時間ぐらいピッと行くとこにあるんで。
そうなんですか、はい、高知がまずあんなにあの東西に
長いの知らないよね。みんな知らないよね。室戸と足摺ってあのあんなに確かにあるなと思ってるけどあんなに長い
かって室戸岬行ったんですが、うん、足摺岬は行ってないんで、うん、全然実感、
全然
違
う、ね、
でも四万十とか、
うん、
あのあたりが結構その土佐清水に近いっていうのも
近い。
あの今回地図見るまで、
ね、足摺岬私は足摺岬なんですけどね、はい、四万十までは車で30分ぐらいかな、
はい
うん、でも自転車でよく遊びに行った中学生ぐらいの時は。
そうなんですか。
5時間ぐらいかけて。
そうですかあの、まあ、南海トラフが、はいどれぐらい昭和に南海トラフが あったと思うんですが、
はい、そうですよね、
あのやはりその高知県土佐清水もそうですが、はい、うん、あのやっぱり心がけというか、うん、
だってね、
全然違うんじゃないでしょうか。
あの南海トラフ地震があった時に、はい、津波がどれだけで来ますかっていうのは大体30分で来るよね。どれぐらいの高さが来ますかって、はい、大体30メートルが来るの。
30メートル、
そうそうそう、30メートルが来るの、足摺岬って。
それは過去 の、うん、あの実績というか記録によると30メートル、
うん、だからあの山の祠ずっとこう神社登っていたら階段の途中にここまで来ましたよみたいな印がありますよ。
あ、
うん、
あ、
で国土地理院とかがこうもし津波が30メートル来たらどこら辺がこう埋まるかってね、
はい、
災害になるかって書いてるけど、土佐清水市全部だもん全部平たいとこは全部だから、はい、今体育館とか小学校とか消防とか警察署全部山の上にどんどん上げていってるね、
はい、あ、一応山そういう上がることができる小高い土地はあるということですか。
うん、だから削って、はい、山を削って、はい、下にあったものをどんどん上の方に上げていくんだけど、土佐清水市で人口が今はね、もう1万ちょっとしかいない。で毎年生まれる赤ん坊の数はまあせいぜい10人から20人ぐらい。だからこれをそんなにお金かけて市全体を移動するようなことをするかと、はい、私にしたらね、
はい、
どれだけのお金をその国とか自治体はかけてこの人たちをこの上に動かすんかなと思いますね。
あ、そうですか、
うん、
そう、1万人って大体この辺りで考えると、どの辺りですか。
京都市って140万人ぐらいでしょ、
はい、
うん、だからその140分の1ぐらいってことよねまあそこら辺、中京区のここら辺のピッとこうマンションいくつか足したら、
はい、
十分なるかもしれんね、
1万人ああ、そうですか。
うん、
まあしかしとはいえ、
うん、はい、とはいえね、
同級生もお住まいですし、
いっぱい住んでるしね、
はい、あのやっぱり10人生まれる赤ちゃんがいるということは、うんうん、やっぱり
どうかせんといかんね、
どうかせん
といかん、どうかせんといかんけどやり方が私はなんか間違ってないかなって思うね、そんなね。
ああ、そうですか。
地震は来るんだと思うわ。
あ、そうですか。
でも来るんだと思うし、必ず津波も来るでしょうけど、
そうですよね、うん、
それに対して、はい、例えば大きな堤防、まあそのね、東北大震災の時はあれだけ大きな堤防作ってたけど、
はい、
全然役に立たなかったよねあれね、うん、同じようなことが起こらないかなって。
その30メートルの津波に対してで、うん、人間ができることって、その防波堤では、うん、あのできないですよね。
多分できないよね。エネルギーも含めてね、高さだけじゃなくてね。
本当ですね、う
ん、でもね、地震があって建物が多分すごい震度、はい、まあ震源地近いだろうから揺れて建物が倒れて、
はい、
道路が塞がれて火事が出てる時に、
はい、
あの市全体がやっぱりもう非常にあの高齢者の方が多いから、自分で動けない寝たきりの人もいっぱいいるわけでしょ。この人たちをじゃあその、ね、まあ、30分の間にみんなをこう上山の上まで連れて行けますかって話だよね。
あ、津波が来るまでにというところですね。
なかなか難しいと思うわ、
はい、だけど、うん、本当にこう現実に起こる可能性が大であるという、うん、
大であるのは間違いないでしょうね、
うん、さあ、今日のテーマは病院と防災です
あの病院大変だよね。
足立病院は産婦人科、
うんうん、
で、
うん、
畑山先生はこの間、
うん、
まあ、いろんなあの小児科から始まり、
うん、
はい、
うん、あの
ICU、 あ、
はい、一番大変なのは、
はい、
未熟児センターを作った。で、未熟児センターを作ることはもうすごく産婦人科病院にとってはありがたいことで、赤ちゃんが生まれた時にちっちゃかったり状態が悪かった時に、そこにその小児科の先生が常に24時間365日いてくれて、赤ちゃんは自分たちが見てくれると。だからお母さんの先生よろしくって言ってもらったら、産婦人科と小児科の先生と、でもうち麻酔科がいて無痛分娩してくれてるから全部が揃うわけだからね、一応ね、
はいはい、
でその処置に対してこう、まあ、自信が持てるし早くできるし安全だよね、うん、それはすごく良かったんだけど、
はい、
未熟児を預かるってこと、今うち9床なんですけど大体いっぱいなんです、いつもね、はい、未熟センター、
はい、
もし地震があって、
うん、
電源喪失があったとかね、最近よくありますね、雷でしばらくその電気が飛んだとか停電したとか。あ、
大阪はつい最近、
ね、
あの何万個が、
そうそうそう、はい、じゃあその間その未熟児が使ってる呼吸器をどうするかとかね、
はい、
それがまず第一番の問題だよね。 はい、でそれがスタッフがたくさんいる昼間だったら、まあ、スタッフがそのバッグを揉みながらね、はい、電源がちゃんと帰るまでの間待つとかっていうことできるけど、夜中じゃ夜中にすごい地震があって、はい、停電になって、うん、呼吸器が止まって自家発電が、はい、始まるまでの時間とか、はい、スタッフがみんな来るまでの時間、あるいはスタッフが本当に来れるかどうかも含めて、はい、すごい大変だと思うわ。
あの自家発電装置というのはこう、うん、自動で作動するようになってるんですか？
なってるけどやっぱり時間決まってるしね、
はい、
じゃあこれがそのね半日だったらいいけど3日続いたり1週間続いたりしたら、じゃあスタッフがいた時にスタッフは自分の家にも帰らんといかんし、スタッフの食事とか寝る場所とかはどうするかっていうのは出てくるから、病院でもし本当にそのもう信じられないぐらいの大きなそので津波はないだろうと思うけど、震災があった時にどうするかっていうのは、まあ、火事と停電とやね、だから水を用意したりとか食事を用意したりとか、あるいはその寝るとこを用意したりするのは備蓄でできるけどね。
まあそうすると一番その影響を被るのは電源が喪失する、うんうん、あのことがいろんなものに影響を及ぼすと、うん、そうそう、お産
も、あの妊婦さんもね、
はい、
あの産後でもう自分で歩ける人はどうかなると思うんだけど、まあ、はい、今からお産になる人とか、もうお腹が大きくて切迫早産で入院してる人とかが、はい、停電になった時どうしますかって話はね、
はい、
うん、
もういろいろありますね。
そうそうそうそう、本当にそうだよね。
保育園にも、うん、あの、病児
保育園ありますよ、
されてますし、うん、それから医療的ケア児 の、はい、あの保育もされてますし、そういう場合に、うん、あの何かが災害が起こった場合にと考えると、これは
それはでもね、全部準備するのは多分ね、
はい、
無理だと思う。本当に無理だと思う。じゃあ何が優先で、
はい、
何が絶対せんといかんのかっていうところにやっぱり資源と人とお金を集中していかないと、
はい、
全部をもう見ましょうっていうのはできないと思うわ。
あ、そうですか、うん、よく防災訓練の中でトリアージという言葉がありますが、うん、言いますよ
ね。本当そうだよね。
やはり優先順位、残念ながら、うん、あのその優先順位を決めなければならない瞬間もあるということですね、うん、やっぱりそういうことはこうあのシミュレーションというか、
うんうん、そうそうしますよ、中でね、
はい、
それ防災訓練はもちろんあるんだけど、
それ以外にされてるんですか、
う
ん、
それ以外に今こうもし何かあった時にどうするか、はい、例えば人の集め方をどうするかとか、
はい、
まあ、電源喪失した時どうするかとか、
はい、
たくさんの人が寝泊まりするんだったらどうするかとかっていう話をやっぱりみんなでいろいろ相談するね。
あ、そうですか、うん、あのこの京都三条ラジオカフェも月1回ほど、
うんうん、
防災訓練ずっとずっとしてるんですが、
こんな狭い出口からどうやって出てくる、ここ窓割って出ていくとかそんな感じ、
出るそう逃げることを考えるんではなく、あのどうやって
みんな知らせるか、
あの医療をどうやって存続させるかを考えると、うん、畑山先生が考えるのと一緒で、
うん、マスコミの義務としてみんなにこう情報を提供するの？
違います。
あ、違うの？逃げるんかやっぱり
窓破って逃げるわけではなく、うん、あの私たち の、 あの業務仕事は、
うん、
あの放送をすると、その内容はともかく、
うん、
あの放送を存続させるということが、
うん、
あの本来のできる仕事。
NHK のね、能登の大震災の時NHK の人がもう、もうさっさとテレビ見ずにあの避難しなさいって
ちょっとお黙りっていうかいや、その電源喪失というお話がありましたが、うん、その電源を喪失したという想定で、
うん、
あのホンダ の、 あのガスボンベで2時間持つっていう発電機を、
はい、
あのこのビルの下に下ろして発電させて、
はい、
そしてケーブルをつないで放送するという訓練をあのずっと続けてるんです。
それだったら拡声器持ってここら辺ずっと歩いた方がいいじゃん、みんなで
ちょっと考えます
ねえ、そっちの方が現実的だよ、そんな、だってもう電源喪失した時点でみんなラジオなんかなかなか聞けないと思うわ、特に FM はね 黙ってしまったよ今の話はなかったことにしようい
やいやいや、あの、うん、要はそしたら田舎で、うん、あの地震が来ました、うん、津波が来るので、
ね、
あの高いところに逃げてくださいというアナウンスに近いことを、うんうんうん、
こっから窓割ってみたいね、絶対その方がたくさんの人に絶対あの正確な情報が伝わると思う。ここで今こっちでは火事が起こってますので、
いや
北に上げてください、あるいは南に逃げてくださいとかね、東が大丈夫ですとかね。
本当ですよね、うん、やっぱり、うん、あの頭が硬かったかもしれません。
そうそうそう、なんとなくそれってもう本当なるべく安く、なるべくたくさんの人になるべく早く情報を伝えるっていうことだったら、
はい、
あのガスで電源作ってここでやるよりは違う方がいいと思う、
はい、ああそっか、あの優秀なスピーカーでも買って、うん、あのそれ持って歩くと、うんうん、そして、うん、その情報は自分の足で歩いて、
う
ん、
見ながら言う、
ここに
誘導する、
あ誘導する
みんなをね。
わかりました、ちょっと考え直します、うん、防災訓
練、はい、
はい、最近はその東京でも、はい、あの豪雨
すごいね、豪雨って本当すごいね、
結構あの東京
突然でしょ、
やれ、ね、世田谷新宿やって
全部ね、
あれはなぜでしたっけやっぱり台風の影響、
いやもう雲の影響もあると思うし、はいはい、やっぱりまあ地球温暖化というか地球沸騰化してて、
沸騰化で
もう海水温も高いから雨雲ができだした途端に、はい、あっという間やもんね。台風なんかも昔は本当に台風っていうぐらいだから、
はい、
南のそのなんか向こうからできてゆっくり上がってきたのに、最近はもうあのすぐそ太平洋のすぐそこでできて横にボンと来るでしょ、
はい、
あっという間じゃないですか。
そうですね、
うん、そのエネルギーをこう、はい、失わずにあっという間に来るから、
はい、
これどうなんだろうな、
やっぱり海水温が高いということ
が高いのがもう一番の原因でしょ、
あのどんどんどんどんこう勢力増さざるを得ないと、うん、別に大きくなりたくはないと思うんですが、うん、
いや知らないけど、
あのやっぱり海水温が高いのが、うん、あのやっぱりあの土佐の魚も北海道に行きと
本当に
地球が変化しているっていう、
お米が取れない、
お米が取れない
今年ね。でこれなんでかというと去年の夏が暑くてお米が取れない、
お米売り場が、
うん、ない
からなんですけど、ね、
いや9月の中旬になったら入ってくるらしいよ新米が。
あそうなんですか、うん、あの京都拓殖では、
うん、飽きたから今度
あのお米が非常に大切な、うん、まあ応援の物資、うんというふうに見ておりま、うん、見ておりました。
いやいや本当そうな
の、私です、
うん、お米が手に入らないから、
はい、
あの
お米って大事なんですよね。
そうそうそうそうそう、前回は福、はい、あの九州から取り寄せて、
はい、
今回は秋田から
あのもう取り寄せるようにしたんですか、
う
ん、
そうそうそう、しないと京都では手に入らない、
はい、
うん、
それは需要が多いということですか、供給、
まあ、ないんでしょうね、
ない、
うん、
そうですか、うん、あの高橋さんの話に戻りますが、うん、あのなんかお米を応援してくださいませんでした、
う
ん、一度、
そうそうそう、すごい、はい、あのね、
はい、
多額の寄付でお米買ってくれてくれたんで、はい、すごい助かった。
いやだからあのいろんな今日学びました、
う
ん、
はい、
あのラジオと防災も、うん、あの
うん、考え方を変えたら、
考え方変えます、
うん、
できることをする、
うん、なるべく早く、なるべく安く、なるべくたくさんの人にやね。
わかりました、はい、教えていただきました本当にどうも
ありがとうございます、
ありがとうございました